ソロキャンプ。俺の友人にソロキャンプが趣味の男がいる。常日頃はにぎやかな性格でありムードメーカー的な存在の彼だが、月に一度は仕事も趣味も忘れ、完全に一人きりになりたいと携帯も持たず、一人で誰も来ないような山奥に行ってはぼんやりと夜を過ごすのだそうだ。一人で山の中で過ごすなんて怖すぎるという印象があるが、虫の音、野生動物の声や足音、そして風の音や川の流れる音が聞こえてくるので全然怖くないのだという。それどころかそんな場所に身を置いて一晩過ごすだけで、今まで気づかなかったことに気づいたり、自然と一体になることで生きていることを実感できたり、そして何よりも社会生活で蓄積されたストレスがスーッと消えていくのがわかるのだという。そんな彼なのだが、決してキャンプ場と言われる場所には出向かない。その時ばかりは人との接触を完全に遮断するために、普通の人が絶対に行かないような場所にわざわざ出向く。車で行けるところまで行き、そこからは目的の場所も決めずにブラブラと徒歩で山の奥深くまで分け入っては、お気に入りの場所を見つける。そしてそこにテントを張り、焚き火をしてぼんやりと過ごし、食事は缶詰やレトルト食品を温めて食べ、そしてウイスキーをちびちび飲みながら好きな音楽をかけ、読書するのが至福の時間なのだという。そしてそれまで彼は一度も危険や恐怖を感じたことはないと豪語していた。そう、あの日までは。その日、彼は午前中からソロキャンプの場所を探して自宅から1時間ほど車を走らせ、いつものように山中をさまよい歩いていた。実はその日は午後から天気が崩れ、夜には雷を伴って土砂降りになるという天気予報だったのだが、仕事のストレスも溜まっていたこともあり、かなり迷ったが結局キャンプに出かけたのだという。実際出かける際、車のキーが見つからないというアクシデントがあったのだが、そんなことなど気にしない彼は、なんとかキーを見つけるとそそくさとキャンプへと出発したのだ。今から考えれば、車のキーが見つからなかった時点で行くのをやめておけばよかったのだが、山の中を奥へ奥へと歩いていくと、1時間くらいでちょうどいい場所が見つかった。林の向こうに川が流れており、そしてそこには少し開けた場所もあった。テントを張るにもおあつらえ向きの場所だったし、目の前にはきれいな小川が流れており、水の心配もいらない。だからすぐに彼はその場所をその日の宿泊場所に決定した。午後からは雨の予報だったので、彼は急いでテントを張る作業を始めた。テントの周りに溝を掘って雨がテントの中に入ってこないようにした。テントを張り終えると、テントの前に焚き火の雨よけ用のシェードを作るために彼は辺りを散策して回った。するとシェードに最適な木の枝と大きな木の葉がすぐに見つかった。そしてそれだけではなく、その周辺には山菜やキノコも豊富にあり、焚き火用の枯れ木や折れた枝などもたくさん拾うことができた。彼はそれを持ち帰って、山菜やキノコはその日の晩ご飯に利用することにした。とにかくここまでは全てが順調すぎるくらいだった。怖いくらいに。テントに戻ると、いよいよ雨がポツポツと降り出した。そこで彼は急いで川のきれいな水を容器にたっぷりと汲み、集めてきた枯れ木などを利用して焚き火を起こした。雨よけ用のシェードをテントのすぐ前に作り、焚き火が雨で消えないようにした。そしてその作業が終わるのを待っていたかのように、 雨は大降りになる。凄まじい雷鳴を伴って。しかしいつもソロキャンプに出かけている彼には土砂降りも雷も経験済みのことであり、特に気にも留めなかった。雨が土砂降りになり雷鳴が響き出すと、辺りは一気に暗くなった。時計を見るとまだ午後5時になったばかりだったのだが、そこから本当の闇に覆われるまでさほど時間はかからなかった。しかし彼は今日はやけに暗くなるのが早いなぁとのんきに構えていた。というのも彼はどうやら雨や雷の音を聞きながらテントの中でランプの明かりだけを頼りに読書するのが好きなのだという。そして彼はついついこの至福の時間を満喫しすぎてしまう。はっと気がつき時計を見るとすでに時刻は午後8時を回っていた。彼は慌てて飛び起き夕食の準備に取り掛かった。テント前の焚き火でお湯を沸かし、レトルト食品を作り、取ってきた山菜やキノコは先ほど汲んだ小川の水で洗い、調味料を入れてホイル蒸しにした。完成した料理はどれも美味しく、雨音の中で食べるとさらに格別な美味しさに感じた。食事が終わるとまた読書でもしようかとテントの中で横になったが、どうやら雷が近くまで来ているらしく、その音はさすがの彼にも耐えられないくらいの大きさであり、凄まじい稲光と相まって命の危険を感じるほどだった。それで彼は不安を紛らわすためにヘッドフォンステレオを大音量で聞きながら読書することにした。しかし音楽を聞きながらの読書はなかなかページを進められず、お腹が膨れたこともあって彼は知らぬ間に寝てしまう。そして次に目を覚ましたのはそれからかなりの時間が経過した頃だった。聞いていたヘッドフォンステレオの曲もすでに終わっており、辺りは完全な闇に包まれていた。さらにテント前の焚き火も消えかけている。どうやら雷は通り過ぎてしまったようで、辺りは沈黙に包まれていた。だがその静かすぎる沈黙が彼の不安をかきたててしまう。彼は慌ててテント前の焚き火に先ほど拾ってきた枯れ木や枝を足して火が消えないようにしたのだが、どうも火のつきが悪い。何度やっても焚き火の火は一向に燃え上がらない。そしてその時彼は不思議なことに気づいた。彼がテントを張っているあたりからは虫の音も野生動物の声も流れる小川の音も聞こえず、完全な無音状態なのである。彼はそれまで数えられないくらいのソロキャンプを体験してきたが、虫の音すら聞こえないというのは初めてだった。こんなことってあるのか。彼は初めての体験にさらに不安が増してしまう。その時である。彼のテントの横にある林からパキッパキッと枯れ枝を踏みしめるような音が聞こえてきた。彼は一瞬身構えた。野生動物なのか。鹿やウサギならいいが、もしもクマだったら。そう考えると彼は急に命の危険を感じてしまい、持ち物の中から大きめのサバイバルナイフを取り出した。そして息を殺して周りの音に耳を澄ませた。不思議なものでサバイバルナイフを持っているというだけで心細さがかなり和らいだ。ただ一つ気がかりだったのはテント前の焚き火が今にも消えそうだったこと。こんな山の中で一人ぼっち、 そしてテントの外からは何者かが少しずつこちらに近づいてきている。そんな状態では焚き火の明かりと暖かさだけが心の支えになっていた。もしも焚き火が消えてしまったら、とんでもないことが起こるのでは。彼はなぜかそんなことを感じ、またしても強い不安と恐怖に襲われてしまう。だから彼は再び焚き火の火が強くなるように身を乗り出して焚き火に枯れ枝を差し込み、息を吹きかけた。しかし不思議なことに焚き火の火には何の反応もなく、枯れ枝に燃え移ろうとすらしなかった。そしてみるみるうちに焚き火の火は小さくなり、今にも消えそうになった。くそ、なぜだ、わけわかんねえよ。彼のイライラは頂点に達したのか、思わず誰に言うでもなく口から愚痴がこぼれた。その時、突然目の前にある小川からバシャッと大きな音が聞こえた。思わずハッとして前方を見る彼。そこを見た時、彼は思わずビクッとなってしまう。そこには紛れもなく一人の女の子が小川の中にポツンと立ってまっすぐこちらを見つめていた。暗闇の中、消えかけた焚き火の明かりだけではっきりとは見えなかったが、それでもその少女が人間ではないということははっきりと分かった。なぜならこの暗闇の中、たった一人の少女が小川の中に膝まで浸かり、にたーっとこちらを見て笑っていたのだから。彼の我慢はすでに限界に達していたのだろう。彼は焚き火の火を再び起こすことは諦めて、テントの中へ逃げ込み、入り口のチャックを閉めようと身を乗り出した。すると、その時気づいた。先ほどの枯れ木をパキッと踏みしめたであろう相手が、彼のテントの入り口の横に立ってじーっと彼を見つめていたのだ。彼は息が止まりそうになっていたが、それでも悟られないようにゆっくりとした動作でテントの入り口のチャックを閉めた。恐怖心と戦いながら。しかしそれでも彼は無意識に見てしまった。テントの横に立っている者の姿を。白いワンピース、そして細く長い手。裸足の足は細いというよりも骨と皮しか残されておらず、この雨だというのになぜか全く汚れていない。顔は見えなかった。いや、見なかった。見てはいけないと本能が強く制止していたから。ただ、とても大きな身長だというのは分かった。ありえないことだが、軽く2メートルは超えていると感じた。彼はテントの入り口のチャックを閉め終えると、ちょうどテントの中央に座って息を殺して耳に全神経を集中させた。手にはしっかりサバイバルナイフを握りしめて。実際今見てしまった者たちにはサバイバルナイフなど何の武器にもならないことは彼が一番分かっていたが、それでも彼にはそうするしかなかった。そうしていなければ今にも気が狂ってしまいそうだった。外からは時折パキッと枯れ木を踏みしめるような音が聞こえ、水の中をバシャバシャと歩くような音が聞こえた。そしてテントの横からは苦しそうに呼吸する音も聞こえてくる。彼はその時思った。俺はもしかすると人間が足を踏み入れてはいけない場所でキャンプをしてしまったのかもしれないと。そしてパニックになった頭の中で必死に考えた。どうすればいい、どうすれば助かる。 しかし答えなど見つかるはずもなかった。もしもテントから一気に飛び出して車まで走っていったとしたら、そんなことをすればこの暗闇の中、崖から落ちるか、もしくはあいつらに追いつかれて、想像もしたくなかった。ただじっとこのテントの中で息を殺して待っていても結果は同じだということは、彼にも妙な確信があった。そこで彼はなんとなく知っている程度のデタラメなお経をひたすら小さな声でつぶやくことにした。大きな声でお経を読んで、万が一にもあいつらを刺激するのだけは避けたかったから。だからあえて小さな声でお経を唱えた。目をつぶり一心不乱にデタラメなお経を唱えた。そんなことしか彼にできる術は残っていなかったから。それからどれくらいの時間お経を唱えただろうか。彼は再度外の気配を探るため息を殺して耳を澄ませてみる。テントの外からはもう水の中を動く音も、枯れ木を踏みしめる音も、そして苦しそうな呼吸音も聞こえなくなっていた。もしかしてお経が聞いたのか。彼に正気が戻った。そして音を立てないように静かにゆっくりとテントの入り口のチャックを上げてみた。外には月の光が差しており、暗闇に慣れた目により視界は良好だった。彼はほっとして自分に問いかける。もしかして助かったのか。先ほどの恐怖から解放された彼の目からはボロボロと大粒の涙が自然に流れ落ちた。がその安堵感は次の瞬間あっさりと消し飛んでしまう。彼は目の前にある焚き火が消えていることに気づき、慌てて再び火を起こそうとした。とその瞬間、テントの入り口の両脇からゲラゲラと気味の悪い笑い声が聞こえた。息が止まるかと思った。そして彼は再び恐怖のどん底へと突き落とされてしまう。恐ろしくて顔は見られなかったが、左右に大人と子供の女性の裸足の足が見えた。
うわ
と彼は思わずテントの中へと後ろ飛びに転がり込んだ。さらに後ずさりしながらテントの入り口から目が離せなかった彼の目に飛び込んできたのは、テントの入り口の前に立つ二人の女の足だった。彼にはもう限界だったのだろう。その姿を見たとき、彼はそのまま意識が飛んでしまう。それからどれくらい時間が経ったのだろうか。彼はテントの中で仰向けの形で目を覚ます。時計を見ると午前4時を回っていた。そこにはいつものソロキャンプと変わらない静かな時間が流れていた。小川の音、虫の音、風に揺れる木々の葉の音、それはいつも彼がキャンプの際に聞いてきた音だった。彼は思った。もしかして俺は夢を見ていたのか。それもとびきり怖い夢を。彼は今度こそ肩の力が抜けていくのを感じた。そもそもあんなものがこの世にいるわけがない。俺はどうかしていた。そうやって自分を戒めていたとき、ふと不思議なことに気づいた。テントの前の焚き火が燃えているのだ。パチパチと勢いよく。 確か焚き火は消えかけていたはず。一体誰が？そう思った彼はテントの入り口まで行き、そこから体を出して勢いよく燃えている焚き火をじっと見つめた。その時背後、そう、テントの中から何か気配を感じた。彼は勢いよく振り返った。そこには夢だと思っていた大人の女性と少女が二人、正座したまままっすぐに彼を見ながら首を前後、そして上下に大きく振っていた。まるで壊れたおもちゃでも見ているような感じだった。ただその勢いは凄まじく、首がもげてしまうのではないかと冷静に考えてしまうほどだった。髪の長い女二人は黒目だけの目でじっと彼を見つめていた。その目は怒っているようにも見えたし、悲しんでいるようにも見えた。そしてあまりにも細すぎる手足が服の裾から見えている。彼は思った。もしかすると俺が今までこのテントの中で寝ている間、あの女たちはずっと俺のすぐそばでああやって首を振っていたのか。恐怖とともに冷や汗が流れ出す。そして次の瞬間、彼の目の前にいる女たちはゆっくりと自分の頭を両手でつかみ、それを上へと持ち上げる。その腕の動きと合わせて女たちの首は溶けたチーズでも引っ張るかのようにぐーんと伸びた。今目の前で起こっていることは一体何なのか。彼にはもう考える力は残っておらず、ただ呆然とその工程を見つめていた。そしてその女たちがゆっくりと四つん這いの姿勢で彼の方へと近づいてきたとき、彼ははっと我に返った。彼は先ほど手に持っていたサバイバルナイフを急いで拾い、再びその女たちの方へと向き直った。と、そこには二人の女の顔がすぐ目の前にあった。顔の皮膚は腐って緑色をしており、何とも言えない嫌な匂いがした。そこでその女たちは何かを喋ったようだったが、彼には聞こえなかった。そしてそこで彼は再び意識を失う。次に彼が目覚めたのは明るい日差しの中だった。辺りには日が差し込み、まさに晴天という感じだった。しかし彼の頭の中にはもう恐怖しか残っていなかった。テントはそのままにして彼は急いで帰路に着いた。急いで車まで戻らなければ、そう思いながら歩いていると、どんどん恐怖がよみがえってきてしまい、彼は走り出してしまう。何かが追いかけてきている恐怖で彼の頭はいっぱいだった。それでもなんとか車まで無事にたどり着くと、彼は急いで車のエンジンをかけた。そして車をスタートさせようとしたとき、何気に見たルームミラーにあの女たちが後部座席に座っているのが見えた。彼は悲鳴を上げながら車から転がり落ちた。すると女たちはニタッと嫌な笑みを浮かべると、そのままスーッと消えていった。そこから彼は自宅に戻るまで、車の窓を全開にして走った。そして無事に家に帰りほっとしていると、どうもおでこのあたりが痛む。急いで鏡を見ると、彼のおでこには漢数字で7という文字が、鋭い爪のようなもので刻まれていた。その話を聞いてからちょうど3年が経った。 あの夜以来、彼の身の回りでは霊的なことは一切起こっていない。しかしおでこに刻まれた7という数字は何を意味しているのか。7という数字が寿命を意味しているのだとしたら、彼は残り4年しか生きられないことになる。そしてそれは今もあざのように残ったままだ。ちなみに彼はその出来事以来キャンプには行っていない。この恐怖の場所は今も白山市の山の中に実在している。以上、ソロキャンプという題名の話でございました。